Good morning, everyone.
Morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 25.
ルカの福音書9章25節を開けてください。
What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self?
人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう?
The title of today's message is Losing Spiritual Integrity.
今日のメッセージのタイトルは霊的な高潔さを失う霊的な高潔さを失うです
In Matthew's and Mark's accounts of these words of JesusThe words very self are replaced with soul.
今読んだイエスの言葉をマタイの福音書とマルコの福音書で見てみると、英語訳では、自分自身という言葉ではなくて魂になっています。魂を失い。でも日本語の、マタイとマルコの福音書にはこれが誠の命となっています。誠の命を失いということです。
See Matthew 16 verse 26 and Mark 8:36.
これはマタイの福音書16章26節とマルコの福音書8章36節にあります。
So someone losing their spiritual integrity can be said to be selling their soul.
このことから霊的な高潔さを失うということは魂を売るという言葉でも言われると思います。
This phrase in English has now become a more general term.For compromising all kinds of integrity.
この霊的な高潔さを失うという言葉は今では、いろんな種類のいろんな場合に高潔さを失う状態を、意味する一般的な言葉になっています。
However, just as Jesusused parables of earthly things to help us understand the spiritual, it might be useful for us to look at a couple of examples of selling their soul from an earthly perspective before we consider the spiritual.
この霊的なことは霊的なことになるので、イエスは私たちがより理解できるようにこの世的なことの例えを用いられているんです。ですから、高潔さを失うとはどういうことかということを、分かるようにイエスもされています。
Probably the most common use of the phrase selling their soul today is in regards to people or groups who compromise.Their artistic integrity in order to make more money.
霊的なことを深く見ていく前に、この世的な観点から魂を売るとはどういう言葉の使い方なのかを見てみると良いと思います。今日、魂を売るという言葉を最も普通に使うのは、 お金を稼ぐために人々や団体が、その芸術的高潔さを妥協する際に、妥協するときに、最も使われています。
This is especially true if part of this compromise means allowing some commercial organization to control their artistic direction for the sake of higher sales of their works.
ある営利団体が、より高い売り上げを伸ばすために、アーティスト、依頼したアーティストが本来の芸術性を曲げさせてしまうような場合、そういう場合がまさにこの魂を売るということになると思います。
An even better example of the use of selling their soul, which is closer to the spiritual one, is when a person or organization compromises relationships, morals, and or ethics for the sake of greater profits.
さらにこの魂を売るという言葉の使い方の分かりやすい例として、誰かがまたは誰かある営利団体がより自分たちの大きな利益のために人間関係を壊してまで、モラルや倫理を自分たちで妥協してしまう、そういう場合がよりそういう場合を、より霊的な使い方に なるのではないかと思います。
I'm sure you can think of organizations or people who have done this kind of thing.
こういうことをしている人または団体を皆さん思い当たるのではないかと思います。
Now, let us consider what exactly does selling their soul mean in terms of losing spiritual integrity.
では、この魂を売るという確かな意味を霊的な高潔さを失うという点から考えてみます。
It means compromising the relationship with God through Jesus for the sake of earthly gain.
この霊的な高潔さを失うということは、この世のものを得るためにイエスを通した神との関係を妥協するということなんです。この世のものを得るためにイエスを通した神との関係を妥協するということです。これが霊的な高潔さを失うということです。
We find this answer by looking at the very next verse.
次の御言葉、これから読む御言葉にこの答えはあるんです。
Whoever in Luke 9:26 it says, Whoever is ashamed of me and my words,The Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels.
ルカの福音書9章26節を見ていただくと、ルカの福音書9章26節を見てください。そこに、イエスが言われています。もし誰でも私と私の言葉と恥と思うなら、人の子も、これはイエスのことです、自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。
If we claim to know Jesus, then we will not be ashamed of him, and we will live and breathe his very words.
イエスを知っていると主張する人は、イエスのことを恥じることはないはずで、まさにイエスの言葉を吸い込んで生きているんです。
If we turn our backs on him and what he has taught us,In order for worldly gain, we have lost our spiritual integrity.
この世のものを得るためにイエスとイエスの教えに背を向けると霊的高潔さを失うことになります。 この世のものを得るためにイエスとイエスの教えに背を向けるなら、霊的高潔さを失うことになります。
From today's verse, we can find three things about losing spiritual integrity.
今日のところから、この霊的高潔さについて3つ分かることがあります。
Let's examine these three things now to ensure we don't lose our spiritual integrity.
これらのことを3つを調べることで、自分が霊的高潔さを失うことがないようにしましょう。
Firstly, losing spiritual integrity has no real benefit.
一つ目です。霊的な高潔さを失えば、何の益にもならない。何の益にもならないです。
The first part of verse 25 says, What good is it?
今日の御言葉25節に、何の得がありましょうとあります。
Jesus opens with this phrase to show us there is no real benefit in losing our spiritual integrity.
私たちが霊的な高潔さをなくせば何の得もないとイエスが言葉で表されたのです。
The Greek word which is translated in the NIV as good is ophelēo.
新改訳のこの得という言葉のギリシャ語はオーフェレオです。
This word can also be translated into English as to be useful, advantage, benefit, to help, or profit.
この言葉は英語では役に立つ、有利、利益、助け、儲けといった言葉になります。
So if there is no benefit in losing our spiritual integrity, that is losing our relationship with God, why would people even go down that path?
霊的高潔さをなくせば、神とのつながりも消え、何の得もなくなるのに、なぜ人はその道に下ってしまうのでしょうか？
The answer goes right back to the Garden of Eden.
その答えはエデンの園にまで戻るんです。
Because they are fooled into thinking and believing that there is great benefit in doing so.
彼らは愚かにも他にもっと大きな得があるんだと信じてしまったんです。
Let's turn to Genesis chapter 3 verses 1 to 8.
創世記3章を見ます。創世記3章1節から8節です。
Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden?
さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？
The woman said to the serpent, We may eat any fruit from the trees in the garden.
女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。
But God did say, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And if youAnd you must not touch it, or you will die.
しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ、と仰せになりました。
You will not certainly die, the serpent said to the woman.
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。
For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil.
あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。
When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and looked desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it.
そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。
Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together to make coverings for themselves.
このようにして、二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは、イチジクの葉をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。
Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden.
そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。
Eve's mistake was that she trusted the words of the serpent more than the word of God.
エヴァの間違いは、彼女が神様の言葉より蛇の言葉を信じたことです。
After this sin, humanity lost a very close and intimate relationship with God.
この彼女の罪の後に、人間は神との親密な関係を失ったのです。
From this point of history, things began to spiral out of control as sin took hold of people.
歴史のこの時点から、罪が人を支配し、物事が螺旋降下し始めたのです。
What serpents are in the world today promoting ideas which are against God's word?
今日にあって神様の言葉に逆らう考えを広めているのはどんな蛇ですか?
How are we going to resist these temptations?
蛇の誘惑に私たちはどうやって抵抗していったらいいのですか?
Our faith in GodAnd who he is must be firm.
それには神様が誰であって、その神様を信じる信仰が固くなければ抵抗できないのです。
If we don't really believe in him or have a compromised view of him, that's when we are easily fooled into disobeying him.
もし私たちが真から神を信じず、妥協した見方をしているなら、妥協した見方をしてしまうと、私たちも神に従えなくなるのは簡単なことなんです。
Let's read Psalm 14, verse 1.
詩編14編1節を見ます。詩編14編1節です。
The fool says in his heart, there is no God. They are vile, they are corrupt, their deeds are vile. There is no one who does good.
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。
Eve certainly knew that God exists because he visited her and Adam in the garden every day.
神は毎日のようにその2アダムとエバを訪ねたのですから、エバは神が存在することをちゃんと知っていたのです。
What she doubted was his trustworthiness. Did he really tell them the truth?
その神を知っている彼女が疑ったこととは、その神が、自分の知っている神が当てになるかどうかだったんです。
If we think that God lies to us, then we are not really believing he is a good God.
神が自分たちに本当のことを言ったのだろうかという疑いです。
Actually, a lying God is no God at all.
彼女のようにもし私たちが神は嘘をつかれるかもと考えるなら、私たちは神が正しいと真から信じていないことになります。
So, Eve, by doubting God's trustworthiness, was doubting that he was really God, and thus she was fooled into disobeying him.
エバは自分の神に対する疑い、エバが神に対する疑いを持ち、神が本当に神なのかどうかと疑い、それゆえ彼女は愚かにも神に逆らってしまったのです。
Don't let yourself be fooled in this way, because ultimately there is no benefit in disobeying God.
こういうふうになってしまってはいけないんです。神に逆らえば、最終的に何の益にもならないのです。
Rather, let's trust God and resist the devil.
そうではなくて、神を真から信じ、悪魔に負けないようにすることです。
アーメン。Secondly, losing our spiritual integrity is not worth any reward.
二つ目、価値がない報酬。価値がない報酬です。霊的な高潔さを失うと、その報酬に価値はありません。価値がない報酬。
The second part of verse 25 says, someone to gain the whole world.
今日の御言葉25節に、人はたとえ全世界を手に入れてもとあります。
All of the so-called rewards that the devil can offer you are not real rewards at all, no matter how good they look or seem.
自分の目にどんなに良さそうに見えても、悪魔がくれる報酬は報酬ではありません。
This life is only temporal.
人の命というのは束の間なんです。
In a short time, our life on this earth will be over.
あっという間に終わるのです。
After this life is over, the only thing that will matter is our relationship with God, not how much we've acquired on this earth.
この世での自分の命が終わるとき、大事になるのは神とのつながりです。自分がこの世にどれほどのものを残せたかではないんです。
Let's turn to Psalm 39, verses 4 to 8.
詩編39編を見ます。39編4節から8節です。詩編39編。4節から8節です。
Show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is.
主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように。
You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure.
ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。
Surely everyone goes around like a mere phantom. In vain they rush about, heaping up wealth without knowing whose it will finally be.
まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。
But now, Lord, what do I look for? My hope is in you.
主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。
Save me from all my transgressions.And do not make me the scorn of fools.
私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。
The devil can offer many things in this lifetime, but he can't give us eternal life.
悪魔はこの世での人の人生にたくさんのものを提供できます。でも永遠の命を与えることはできません。
The final fruit of following the devil's ways is death and destruction eternally.
悪魔の道をフォローした末の結果は永悪の死と破壊です。
The devil's ways are tempting because they look like a shortcut. They look quick and easy, but they lead us away from what's really important.
でもこの悪魔の道が魅力的に見えるんです。なぜなら、その道は早くて簡単に歩ける近道のように見えてしまうからです。でも、それは本当に大切な神とのつながりから私たちを引き離すんです。
Our relationship with God.
私たちと神とのつながりから、私たちと神とのつながりから私たちを引き離す道なんです。
Many people are fooled into compromising their spiritual integrity in order to gain material things in this lifetime.
たくさんの人がその人生において自分の物欲ゆえにこの霊的な高潔さを妥協させてしまうんです。
No matter how big the devil's rewards look, they are actually worthless from an eternal perspective.
悪魔の報酬がどんなに自分の目に大きく見えようとも、それは永遠の神の目から見れば価値のないものなんです。
Stop traveling down the wrong path.
間違った道に下っていかないことです。
Repent and turn to God before it is too late.
遅すぎないうちに悔い改めて神に向きを変えることです。
Let's turn to Isaiah 55 verses 6-7.
イザヤ書55章6節7節を見ます。イザヤ書55章。6節7節です。
Seek the Lord while he may be found.Call on him while he is still near.
主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。
Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them. And to our God, for he will freely pardon.
悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。
Many people are caught up in sin.
たくさんの人が自分の罪の中にはまり込んでいるのです。
They are following the ways of the devil, but while they are still on this earth, there is still hope.
そして悪魔の道をフォローしてしまうのです。でもまだこの世に生きている間、希望はあります。
God is always waiting for his prodigal child to return.
神様はいつも自分の放蕩息子が戻ってくるのを待っておられるんです。
Turn back to him while there is still time.
時間があるうちにこの神様に立ち返るのです。
Nothing the devil can give you can compare to having a relationship with God.
悪魔が与えてくれるどんなものよりも神とつながることは何も比較になりません。
Flee from the devil and seek God.
神から解放され、神を求めるのです。
God's reward is far greater than anything the devil can give.
神からの報酬とは悪魔の報酬なんかよりもはるかに優れているんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, in losing our spiritual integrity, too great a repayment will be required.
3つ目です。霊的な高潔さを失う、霊的な高潔さとは霊的な高潔さを 保つには大きな代価が求められる。大きな代価が求められる。イエスを信じきる。それが代価です。
The third part of verse 25 says, and yet lose or forfeit their very self.
今日の御言葉25節に、自分自身を失い、損じたらとあります。
In Matthew's account of this saying, in Matthew 16:26, an extra phrase is added to the end of the verse.
マタイの福音書16章26節を見ると、この今読んだ御言葉に続きが書かれてあって、こうあります。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょうとあるんです。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。
It says, or what can anyone give in exchange for their soul?
自分の永遠の命を買い戻すのには一体何を差し出すべきなのかということです。
There is nothing we can do in our own strength to make up for our sins.
私たちは自分の力で自分の罪の埋め合わせをすることなどできないんです。私たちは自分の力で自分の罪深い性質の埋め合わせをすることなどできないのです。
Let's think about the prodigal son. His father freely gave him his inheritance and he wasted it.
放蕩息子の話を思い出しましょう。この放蕩息子の父親は惜しまずに自分の財産を息子に分け与えたのです。なのに息子はそれを無駄に、すべてを無駄にしてしまったんです。
When he returned to the father, he was forgiven and restored to being his son again.
その息子が父親のもとへ帰ってきたとき、父親は息子を許して、父と子の関係は修復されたんです。
However, let's think about what it is like for those who get things from the devil.
では、これと反対に、悪魔から物をもらう人とはどういう感じなのか考えてみましょう。
That's more like someone who borrowed a huge amount of money from a loan shark at high interest and went off and wasted the money.
それは高い利子で莫大なお金を高利貸しから借りて、それを持ち逃げして無駄にしてしまうような人です。
What is going to happen to that person?
その人はどうなりますか?
Well, actually, in reality, it's worse than that.
わかるように、もうわかるでしょう。現状、彼の今の現状よりも悪いことになってしまいます。
Let's, for our final reading today, look at 2 Peter chapter 3, verses 9 to 14.
では最後の御言葉です。ペテロの手紙第2、3章、9節から14節です。ペテロの手紙第2、3章です。3章、9節から14節です。
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare.
しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。
Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives.
このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。
As you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destructions of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat.
そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。
By keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells.
しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him.
そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして、平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。
We have a choice. We can continue to live in sin and face the eternal consequences, or we can make our peace with God now.
この私たちには、罪深い自分の思いの中を生きて、その責任を最後に取ることになるのか、それとも今のうちに神と和解するのか、選択肢があります。
Nothing we can do can save us from our sins. Only Jesus can forgive our sins.
自分で自分の罪深い罪を自分の力でそこから自分を救うことはできません。
He paid for our sins with his death on the cross.
罪のないイエスだけが私たちの罪を許せるんです。
Come to Jesus and find peace with God today.
イエスは十字架で死ぬことで私たちの代償、つまり代わりとなって支払ってくださったのです。イエスのもとへ今日行くのです。そしてイエスにある平安を見出すのです。
Don't leave it until it's too late.
間に合わなくならない ように放っておかないことです。
Repent and give your heart to Jesus today.
悔い改めて今日あなたの心をイエス様に捧げるのです。
He has paid the price that is impossible for you to pay.
あなたには支払うことができない代価をイエスが払ってくださったのです。
Receive his free gift of salvation today.
この救いの贈り物、高価な贈り物を受け取ってください。
アーメン。
Amen.